おまわりさん、おおおおおまわりさん。
本社。はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、タイガです。
タッキーです。
はい、第431回マンワゴン始まります。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
なんか、やっぱり、ちょっと気持ち悪い感じしますね。
ああ、そうですか。
はい、まあ、日本撮りという。
はい。
はい。今回ですね、取り上げる漫画は、ジェシー・オイタンさんからおすすめいただいた作品でございます。
はい。
タイトル、煙色のまほろば。
はい。
を撮らせていただきます。
はい。
まあ、小学館発刊のビッグコミックス週刊スピリッツにて掲載されていて、
うん、
初版発行が2024年6月24日。
あ、めちゃくちゃ直近の漫画か。
そう、そうなんですよ。結構新しい漫画だったんですよ。はい。で、まあ、一応なんか、まあ、タイトルの説明をしておくと、
うん、
まほろばっていう言葉が、まあ、聞き慣れない人もいらっしゃるかもしれないですけど、うんうんうん、まあ、素晴らしい場所とか住みやすい場所とか、うん、まあ、なんかそういう意味を持つ言葉、うん、でなんか知らなかったんですけど、
うん、
なんか古事記とか万葉集とかでもまあ用いられるんですけど、まほろばっていうのが、このなんか今の奈良県を指す言葉らしいです。うん、ということで、
うん、
はい、でまあちょっとストーリーもあらすじをご説明しようと思います。はい、まあ、ゆき子という、
うん、
まあ、70になるおばあちゃんと、
うん、
まあ、そのおばあちゃんの隣に住む、さくらさんっていう、うん、まあ、就活をしている大学生の女の子が、うん、まあ、繰り広げるちょっと日常系の漫画です。
う
ん
う
ん、
まあ、マンションの隣同士の部屋っていうこと
だね。そうそうそう、マンションの隣の部屋ね。で、まあ、そのマンションの、隣で、うん、まあ、お互いこのベランダでに出て、
うん、
ベランダで、まあ、タバコを、まあ、吸い合うという中、うん、間柄の2人が、
うん、
まあ、ちょっといろいろありまして、
うん、
まあ、最高の一本を、
うん、
タバコの最高の一本を吸いたくないという、
うん、
まあ、ゆき子おばあちゃんの提案からですね、
はいはい、
まあ、少しこのいろいろチャレンジをしてみたり、今までしなかったチャレンジをしてみたり、
うんうんうん、
だちょっとずつ2人の人生が、
うん、
まあ、動き出すというような、まあ、ほのぼのした感じの漫画でございます。
うん、
はい、
なるほどね。
はい、なるほどね。読んだでしょ。
うん、
はい、まあ、ちょっとざっくりとしたお話のストーリーですけども、はいはい、まあ、なので僕と大河君は、4作目になるのかな、タバコ系の漫画。
あ
ー、バードン、ヤニネコ、うん、スーパーの裏でやり
す。あー、そうかそうか。
そうで、これ多分ここ4回目やと思う。
そうや、そうや、なるほど、うん、そうや。
はい、
ただあれなよな、今回まあ、ジェシー・オイタンさんがタバコ漫画を俺らがよう取り扱ってるから紹介してくれたっていうことなんやけど、
はいはいはい、
まあ、特にこの漫画って、
うん、
紙巻きタバコ、
はいはいはいはい、
を吸うねんな。
そうですね、
うん、これまあまあ、いつも俺がこの漫画群のシフトを考えてんねんけど、
うん、
このじゃあ今度タッキーと、
はい、
この煙色のまほろばやろうって、
うん、
まあ、1ヶ月以上前に言うたけど、
うん、はい、
今俺が紙巻きタバコ吸ってないねんな。
確かに。
そう、
ほんまですな、
う
ん、
そうやね、俺もう1ヶ月ぐらい実は紙巻きタバコ吸ってなくて、
うん、確かに確かに、うん、ちょっと喉の調子がね、
そうそう、喉がずっと調子悪いから、
うんうんうん、
だからなんかこれ取り上げるけど、
うん、
共感できるかなって。
いや、今まで吸ってた歴史があるでしょ。
いや、でもこれから吸うことあるかどうか分かれへんからな、紙巻きタバコ。もうこのままやめる可能性ある
し。可能性もある、
うん、
ああ、
そうやね。だからこんな時期に取り上げてしまった。こんな喉調子悪くてタバコ控えてる時期に、
はい、
もうシフトで決めてもうたから。
逆に吸いたくなるとかはないんですか。
いやー、別にないかな。
まあ、逆に電子はちょ
っと、あ、そうそう、ね、電子は吸ってる、
うんうん、
まあ、本数自体もうめっちゃ減ってるからね。
はいはいはい、
うん、かなり減らしてるけど、
うんうんうんうん、まあまあ、タバコは吸わずとも、
うん、
まあ、この漫画とか、まあ、ヤニ系の漫画もそうですけど、
うんうん、
タバコ吸わない人ももちろん読んで、
うんうん、
いろいろね、感じることがありますから。
まあ、でも特に今回のこの漫画って、
はい、
タバコは吸いたくなる漫画よな。
まあ、いや、確かにそう、うん、そうなんですよ、
うんうん、
なんかまあ なんだろう、いや僕は全然めちゃくちゃこの好きで、うんうん、いいと思うんですけど、うん、なんかめちゃめちゃうるさい人は、うん、なんかタバコを推奨してるって言いそうな感じもしちゃうなとは若干思いますけどね。
しかもなんやったらマンションのベランダで吸ってるしな。俺はそれ気になったよ、うんうんうん、っていうか実際俺それやって苦情来たことあったし。
いやそうそう、うん、なんかね僕もこれ全然知らなかったんですけど、うん、マンションのベランダって共用スペースなんですよね。そうそう、うん、だからいざという時にこの逃げたりとかみんなするから、うん、だから自分の部屋のベランダであっても、うん、自分の好き勝手しちゃいけないんですよ。
そうそう、匂いは流れていくから。
そうそうそうそうそう。
で、一回それで張り紙貼られたことあったもん。
そうそう。完全に、それは名指し？
いやいや名指しではないけど、はい、そのロビーのところに、
はいはいはい、
ベランダでタバコ吸わないでくださいみたいな感じの張り紙されてて、
あそう。
俺が吸ってで、はい、すぐぐらいやったから、うん、絶対俺やんって思って
自分で思い当たる時がそうそうもうビンビンあるっていうね、うん、
あそうだから それも多分読んでてどうなんやろって思う人はおるとは思うけど、
思うかもしれないですけど、
まあ、まあ、ちょっと一旦そうか置いといて、
置いといてね、そうそうそう、うん、置いといてこのゆきこさんとさくらさんのこの友情の部分とかをね、うん、こうちょっと見てもらいたいなというところですね。
だってこの我慢して我慢してタバコ吸って、
うんうん、
ゆきこさんとか目から火花飛び散ってるぐらいの
めっちゃ美味しそうです
よね。そうそうそう、めっちゃうまそう。
まあ第1巻かな、第1巻で、うん、まあ、まあ2人の一番最初のアクションとして、
はいはい、
まあ山登りをしに行くんですよね、うんうんうん、まあ、そのさくらさん、就活生のさくらさんが、うん、まあ要は大学生とか学生時代、今もなんかガクチカって言葉知ってました？
いや俺も初めて
聞いた。初めてね、僕も全然知らんかったんけど、学生の時に力入れたことは何ですかっていう。
今大学生そんなん言うの？
ね、いやらしいですよ。これでも僕も会社でちょっと聞いたら あるんですマジで。
そうね、ガクチカって言うんや、
う
ん、
言うらしいんですよ。
普通になんかな、学校の地下の
そうっすね、確かに
地下にある食堂のことをガクチカって言うとか。
ガクチカ行こうぜ。
そうそうそう
言いそう言いそう。でもなんかそれをほんまに今の就活生はマジでめっちゃ聞かれるらしくて、だから今まさにのことなんですけど、うん、まあ、そのさくらさんはだから何もやったことがないなと、うんうん、でまあ内定も全然取れない、面接も落ちまくるというので、うんうん、まあ、ゆきこさんが、まあ、山登りを進めて2人でチャレンジしに行くというのがもう最初のチャレンジなんですよね、
うんうん。
でまあ山登り、まあ、七十のおばあちゃんやから、まあ、体力もないし、うん、でさくらちゃんもさくらちゃんで普段運動もしてないから体力ないし、うん、もう途中で諦めようとかもあるんですけど、うん、まあ、そうなんとか二人乗り越えていった、うん、ね、頂上山頂でのこのタバコを吸う、うん、シーンで目から
もう火花散るくらいの
そうそう、
しかも結構見開きの絵で、
見開きの絵でねそうそう、でそこまでもうちゃんとタバコ我慢されててね、うんうんうん、氷を口に含んだらとちょっとタバコ吸いたい気持ちを抑えれるとか、
うんうんうん、
ね、でもなんかあの気持ちはでも分かります、
うんうん、
ありますよ、なんかそういうの我慢したことというか、その最高の一本を吸おうとして。
いや吸おうとしたことはないかな
ない、
うん、
まあ、勝手になっちゃったみたいなのあるでしょ。
そうそう、うん、まあ喉ほんまに最近で調子悪かった時は、
はいはい
はい、丸一日吸わんかった日とかも何回かあったし。
おお、なるほどね。
でもやっぱその後吸ったら、うん、なんか大事に吸うというか、
うんうんうんうん、
なんかタバコ吸う時間を楽しもうっていう気になる、
は
い、
あーわかる。
今ってさ、やっぱ日々吸っとったら、
うん、そうそう、
めっちゃ雑に吸ってるやん。
めちゃめちゃ雑、
うん、だからなんかほんまに嗜好品として吸うっていう重みを感じて吸えるようにはなる。
あ確かにね、うん、いやこれね、だから忘れがちなんですよ、
うん、
あの日頃のね、前回の収録で言って日頃の感謝と一緒で、うんうん、忘れがち、うん、ほんまに僕も20代の時に、うん、まあ、お芝居やってた時なんですけど、うん、本番ね、舞台の本番がある1ヶ月前に喉つぶれて、
うん、 え、それ誰か抜き手されたってこと？喉に。すいよーって。さすらいの格闘家に。お前、時蔵だな。すいよーって
。ガッガッ。なんでな、なんで俺狙われるの？
喉潰れました。違う違う違う。
その僕が喉潰される理由もようがないし、さすらいのやつなんなの？危ないやつやろ。
ズタ袋こう背負って。ボロボロの道着してな。片ビリビリのやつ。
いや、そいつに狙われるって、ちょっと逆になんか魅力的ですけど。
赤いハチマキしてなかった？
してない、してない、してない。もう、そう、竜とか。違う、何もないんですよ。あの、声出しすぎて潰れちゃった。
ああ、そういうことか。
そうそうそう。ほんで、しかもそこでタバコ吸うから、うん、余計にあかんくて、うんうん、で、もう、一切声出なくなったんですよ。
うん、
ガラガラすぎて。で、これはマジでやばいなっていうので、うん、あの、本番までの1ヶ月間、うん、あの、急遽禁煙。
完全禁煙。
完全禁煙。
あ、すごいな、それは。
して、で、本番なんとか声出るようになって、
うんうん、
無事終わった後のタバコが、マジでうまかった。
それが良くないよな、やっぱ。うまいねんな。
うまい。
あ
の時うまかったな、う
ん。だからなんか俺も、タバコ、一日吸わんくて、
はい、
別にまあいけるなって感じやったけど、うん、やっぱ吸ったらうまいから、
そうそうそうそう、
もうやめるみたいな、
うん、
そんなことはもう考えんとこうと思って。
ああ、なるほどね、うんうん。まあ吸いたい時は吸うし。
そうそうそう。
うんうんうん、
まあ本数はでもある程度制限するし、
はい、
うまく吸うようにしたいなと思って。
うんうん、あ、まあでも確かにね、話聞くと1日1本で済ましてる人とかもいらっしゃいますから。
うん、多分ほんまに一日の中でほんまにタバコうまいと思って吸えんのって 2,3 本やと思うね。
いや、ほんまにそうだと思う。あんな一日何本も一箱とか吸ってるもんじゃないよ、
うん、いや、ほんまそうやんな。
一、
うん、
日の終わりとか、そういう時に吸うっていうのがね、うん、本来のタバコの楽しみとして一番いいかもしれない、う
ん、いや、ほんまに、
うん、
なんかほんま俺はまあ一日吸わん時もあったけど、はい、減らしてる時とかは食後だけ吸うとか。
ああ、なるほどね、うん、食後は吸いたくなるね。
そうそう。な、1日3本ぐらいとかになったりとかいうのも結構過ごして、はいはいはい、まあもう今だいぶ喉治ったから今は結構 6,7、はい、本吸ったりはしてるけど、
うんうんうんうん、
まあ、それでもやっぱりな、全盛期よりはだいぶ減らしてるから。
そうですね、うん、1日6本、まあ、だって普通1箱吸ってる時もあったでしょ。それはない？
ない。
あ、それはないんか。
普通は12、3本ぐらい。
うん。
だ半分ぐらいにはなってるから、はいはいはいはい、今。
うん。まあちょっと漫画の話戻りますけども、大河君どうでした？まあこれ全3巻でね、
うん、
すっと読める内容なんですけども、うんうん、どうでした？
いやでも、うん、ほんまにでもタバコうまく吸うのっていいよなっていうのは思ったけど、
はいはいはいはい、
まあストーリー自体で言うと、うん、まあ俺は3巻で良かったなって思う。
あ、まあまあ確かにね、うん、変にダラダラ続くよりはこれぐらいがちょうどいいかもしれないですね。
そうそうそう、うん
うん、
まあ正直ちょっと綺麗、めちゃくちゃ綺麗な話やし、
綺麗な話、
すごい優しい漫画やな。
優しい。
この感じでずっと続くんはしんどいなと思った、
うん、確かにね。
なんか3巻でギリギリちょうど良かったなって思える長さやった、
うん、
俺は。
なんか若干ちょっと平休み要素もあるなとかも思いつつ、でだからこれ僕が読んでる漫画なんですけど、海が走るエンドロールっていう、おばあちゃんが映画撮るっていうやつね、はい、つな、なんかあの感じも思い出しつつ、でもこうタバコの漫画やからっていうのもあって、なんかこれがずっと続くという雰囲気は最初から持ってなかったんですよ。だから太鼓の言う通り3巻でちょうどいいぐらいかなとは思ったんですけど、
まあ、基本やっぱ登場人物2人やから。
そうですね、
うん、他にも一応出てくるっちゃ出てるけど、その2人軸やから、
うんうんうん、
まあそんな長いことは続けられんもん
な。そうですね、うんうん、まあ一応そのなんか2人が、まあ要はさくらさんが就活生やから、
うんうんうん、
就職してしまうと、
うんうん、
まあちょっと離れちゃったりする可能性があるというのがね、
うん、
まあ最後どうなるかっていうのもあるんですけど、うん、まあそこら辺でちょうど終わったっていうのが、まあちょうどいい節目なのかなっていう気はしますね、
うんうんうん、
まあでもなんだろう、僕この40を迎えて、ちょっとずつなんですけど、この、お年を召した方のストーリーが、 ちょっと弱くなってきて
る。ああ、でもな、それはわかるな。
わかる？
まあ、まあ、終わりに向かってるっていう意味でもないけど、
うん、
なんかまあ、まあ、特にまあ、俺とかまあ結婚してて、
はいはい、
もし嫁おらんくなった老後の生活とか、うんうんうん、そういうのを思ったら、
うん、
ほんまにさくらさんと出会えてよかったやろなって思うし、
うん、そうよね、うんうん、でまたなんだろう、こうこの漫画読んでて思ったのは、うん、このゆきこさんおばあちゃんの方がめっちゃ素直じゃないですか、
うんうんうん、
でなんかついつい多分僕が、まあ、今の40のこのデブの体の状態でも、うん、俺ちょっと太ってるしなとか、
うんうんうん、
なんか40やしなとかで、なんか若干お店入るのためらったりとか、
はいはいはいはい、
何かやることためらったりって全然あるんですよ、うんうん、今もうすでに、
うん、
でこれ年取ってったら、うん、もう70やしなとか、うん、絶対思うな思って呼んでて、うん、でまあ、ゆきこさんも最初、うん、なんか家族からおばあちゃんなんだから山なんて登っちゃダメとか、うん、もうなんか洗濯物やったらちょっと失敗しちゃっても、うん、お母さんやらないでくださいとか、うん、なんかもうなんか何もさせてもらえないような状況になっていくのがなんかこう寂しいなと思ってるとこからチャレンジが始まっていくじゃないですか、うん、だからなんかこのあなんかこう結局自分でそういうふうにこう周りもですけど、うん、自分で自分をこの狭めていく可能性を持つのが一番怖いなって、うん、この漫画読んでて、うん、だそうならないように、ちょっとゆきこさんみたいに素直な、うん、お年寄りになっていかなあかんなっていうのは、ちょっとリアルに怖く思いながら読んでました。うん、
やっぱその若い子、これからの子と出会えたから、余計なんかやろうっていう気になれたっていうのもあるやろしな。
う
ん、
そうですね。これがジジイババやったらね。
そうそう、お互い何もせんままの寄り合いとかになってまうけど。
確かにね。
さくらさんはもうこれから社会に出て、これからの人生の人間やから。
そうですね。
私もちょっとなんかしようっていう風にやっぱ思えたやろうしな。う
ん、だもちろんまあこれ漫画やから、まあこう綺麗な話になってて、うんうんうん、まあリアルはどうなんかというのもありますけど、うんうん、まあさくらさんもいい子なんですよね、これ。
うんうん、
まあ、だから成り立つというか、
そうやな、二、うん、人とも言うたら天真爛漫というか、
そうそうそうそう、
ピュアやし、
ピュアやなね、うん、これでもリアルでね、例えばこの僕が、うん、まあ、これ同性っていうのもいいと思うんですけど、うんうん、まあおじいちゃんか、
うん、
いやでも同性やったら仲良くなるのかな、多分今80のおじいちゃんと仲良くなるかみたいない
やなこの漫画みたいに、うん、ピュアな付き合いはできへん
ねえ、
俺がもし80のおじいちゃんと仲良くなったとしたら、うん、仲良くしたらおもろいかもっていうふうに思う、
なんかちょっとね、うん、そういうの考えはあるある、そうそう、
なんかおもろいこと起こるかも、
うんうんうん、
って思って付き合ってると思う。
確かにな、
フラットな感じでは付き合わんと思う。
いやそうなんですよね、うん、ちょっと話脱線するかもしれないですけど、僕、うん、39の時に免許合宿行ったでしょ、
うん、
で時に20歳の男の子と仲良くなったんですよ、うんうん、その免許合宿で、
うんうん、
でまあこの作品のさくらさんとゆきこさんみたいな感じではないんやけども、うんうん、仲良くなることはある、
うんうんうん、
でもここまではいかない、
二人で、まあ、ちょっと遠出するみたいな、
ね、うん、だからその環境次第やと思うんですよ、
うんうん、
リアルなとこ行った時に、うん、だ僕の場合は免許合宿に同じ日に入所してきたっていうので何人かグループになるんですよね、うんうん、でそのグループの中で、まあ、女の子は女の子グループ作っちゃう、うん、で男の子もなんか他のとこグループ作っちゃう、うん、で俺はおっさんやからはみ出す、
はいはい、
でその二十歳の男の子もおとなしい性格がゆえにはみ出しちゃった、うんうん、お互いはみ出して危ないからたまたま、
はいはい、
話すきっかけがあって、うん、まあ、そっからでしかもタバコ吸うから、うんうん、まあ、休憩時間の時に必ず喫煙所で、うん、おいみたいな行くみたいなで、
うんうん、
誘う間柄になったみたいな、うん、だそんな状況があるから仲良くなったっていう、うん、でそれがなかったら一応 LINE とかね交換してるんですよ、
うんうんうん、
もうだから合格して帰ってきて、うんうん、大阪で飯食いましょうねみたいな、うんうん、いう一回もそんな、
そ
り
ゃそうやわな、
そうないない、
うん、
そうだからもうこんなもんやと思うんですよリアルは、
うん、
まあ、でも 仲良くな全くない可能性はないというか、う
ん、まあ、このな2人の場合はいろんなことがまあ重なってるというか、
うんうんうん、
まあ、もちろん部屋隣同士やったっていうのもあるし、
ね、うん、
まあ、やっぱ基本的に女性の喫煙者って少ないやんか。
確かにね、
うん
うん、
だからたまたまその女性同士での喫煙者が隣同士の部屋でベランダでタバコ吸い合ってたっていうのがもう運命的な出会いやったというかな、
うんうんうんうん、確かにね、うん、
でさらにお互いめちゃくちゃピュアで、
うん、
いい人たちだったっていうのもあって、まあ、がっつり噛み合ったっていうのがあったから仲良くなれたっていうのはあるよ
な。そうですね。だからその
それぐらいマッチングせんと
ここまでは無理、
仲良くはなられへん。
いやそうですよね、うん、いやだってちょっとでも、うん、ただまあ、あのリアルにやっぱ年取ると、うん、なんか見た目も老けるし、うん、なんかちょっと匂いがとか、うん、正直ありそうやし、
うんうんうんうん、
ね、なんかそのついついこう口うるさく言っちゃう人もいそう、
うんうん、
年取って若い子に対して、
うんうん、そうやな、若い子に何かな、
そうそうそう、
教えてあげようみたいな
みたいなことになっちゃいそうなんですよ、うんうんうん、まあ、この作品の中で一切なくて、ゆきこさんもだからちゃんとそのさくらさんとゆきこさんが、うん、こう年齢関係なく対等なんですよね、
うんうんうん、
そこがいいんやと思うんですけど、うん、
お互いまあ刺激し合ってみたいな感じでな、
そうそうそうそう、だその対等で僕らが年取った時に、うん、そう若い子と対等の友達に出会えるかという、う
ん、俺はまあほんまにだがこれぐらい何かが合致せんと無理やと思うな、うん、
いやないでしょうね、うん、
ちょっと喫煙所で顔合わすとかぐらいじゃ無理やな。
そうそうね、うん、まあほんまになんかちょっと趣味とかがあって、うん、その趣味の話ちょっと喫煙所の間だけするとか、
うんうんうん、
それぐらいになっちゃうでしょうね。
なると思う、
うん、いやどうしてもこう年上年下の感じは出るやろうな、う
ん、だって同い年ぐらいでもなかなかならんやん。
いやならないならない、
うん、それが年齢離れたらなおさらな。
そうですね、うん、でもそのだから年齢関係なく、うん、もうだから相性がいいんでしょうね、
うんうんうん、
そうなってくると、うん、いやーなんかでもそんな出会いできたら嬉しいですけどね。
まあ面白いよな。
面白いですよね、
そういうことが起きたらな。
全然想像できんけど
いや基本的には人見知りやからな。
いやいやまあまあそうですね、うん、
俺ベランダでタバコ吸ってるって思っても話しかけへんで。
まあね、
うんうん、
まあまあ一応きっかけはあったじゃ
ないですか。あ、まあな、火つけへんから、
そうそうつけへんっていう、
貸しましょうか、
うんうんうん、
それで終わる。
終わるでしょうね、うん、いや分かる分かる、終わると思うわ。
何やったら
貸せへんかも、
うん、俺もそう、うん、
そのまま入るね、
うん
うん
うん、
そんな気するわ、
うん、だっていやライターぐらい家に他にあるやろとか思うと思うし、
そうそうそうそう、うん、なんとかできるでしょうからね、うん、家やねんから、うん、分かる分かる。
いやそらな、まあ、やっぱり
まあでもやっぱまあ羨ましいなと思いつつ、その、うん、新しいことはこの年齢関係なく、
うん、
チャレンジはもっとやっぱしていきたいなとは思いましたね、
うんうん、いや俺もやっぱそのおばあちゃんの方に結構感情移入はしたわ、
うん、
自分の将来のこと考えた時に
そうですね。
逆にそのさくら大学生の方は、
うん、
あの就活俺そんなちゃんとしたことないから、
あ、はいはいはいはい、
あんま共感できる部分なかったというか、
あそんな悩んでない、
そうそう、まあ、悩んでないというか悩まなあかんかったんやろけどだ学生の時力入れてたこととかも俺ずっとまあ軽音楽部やっとったし、で就活も別にちゃんとしてないし、
うん、
重なる部分全然なくてい
やまあ大河君と重なるって結構レアやと思うんですよ。
まあな、
うんうん、
そんななんか大学行って卒業して就職してみたいなのルートではないからな、
うん、
俺
だってあれでしょ、もしその大河君がそのルート乗ってしまったら、うん、学知かなにしてました、生き仏です、うん、全裸なります言うて、うん、なんかチンコフロロ言うて面接で、うん、わけわからんことあるでしょ、
まあ、面接で言うわけないけどなまあでもバンド活動しとったっていうのはまあもちろん言うけど、生き仏は大学出てからやから、
ね、あれ出てからっすか、
そう
そう、あそうかそうか、うん、
まあでもチンコ出してたのは大学の時がメインやったな。
で
も俺そこに力入れてたわけじゃないからな
ガクチカじゃない。
そうそう、ガクチカじゃない。そこに集中してたわけちゃうから。
いや、集中してたよ。
おまけみたいなもん。おまけではみ出たみたいな。
メインでしたよ。うん、いや、め、おまけのレベルじゃないぐらいで、うん、出してるんですよ。いろいろ。写真見るだけで。
あ、写真、まあ、あれでも別に大学の時の写真ではないけどな。
ではないですか。
うん。もっと後。と後
いや、やばい。やばいね。その方がやばいから。まだ大学内で収めといてほしいぐらい。
大学の時の写真は残ってない
と。
もっと後のやつが写真に残ってる。
もっと後はやばいって。
で、あとはニュージーランド行ってる時とか、ね、はいはいはい、友達の鼻にチンコ入れたとか、そこら辺は写真残ってないからね。
あ、そうか、そうか。
そうだ、ガクチカっていうのがな、ない、そういうの共感はできへんな。
なあ、まあ確かにね。まあでも僕はまあちょっとまあ就活はしてないんですよ、僕も。
うん、
ちゃんとしてない。
さっき大学出て、
うん、
卒業した時は何しとったん？
僕ね、テレビドラマの制作会社でアルバイトしてたんですよ。
うん、あ、その時は、フリーター？
フリー、まあそうっすね。
アルバイト、パートというか。
うん、まあフリーターですね。
就職はしてないんや。
就職してない。
ああ。
まあ、実際、インターンみたいな、とか、面接みたいなのも、一社しか行ってない
です。はいはい。まあ俺も、
はい、
そうやな。まあ大学の時は行ってない
で、まあ。で、こっちはわからんまま落ちてて。
うんうんうん。
んで、まあその、大学生の間に、インターンで行ったそのテレビの制作会社で、
うん、
アルバイトせえへんって言われて、卒業前、
はいはい、
からアルバイトしだしたんですよ。
うん、
でもうなんかそのドラマの現場に就かされて、うん、もうとんでもない忙しさで、
はいはいはい、
卒業式やからっていうのでその日だけ休みもらって、うん、その前後とか全部仕事、で卒業旅行とかも行けなくて、
あ、そう、
うん、でそのまま気づけば大学が終わってて、そのままアルバイトが続き、で一応なんかその半年後ぐらいに、うん、その社員になるみたいなの言われたんですけど、うん、お断りしたので自分で
無理無理
死ぬ思って、
ああなるほど、
でその後探偵事務所に
入った。あ、そうなんや。
そうそうそう、
探偵事務所は正社員、
正社員という名前やったはずなんですけど、辞めてから、うん、役所に行ってみたら、うん、僕は1年半ぐらい仕事をしてなかったことになってました。
うわーほんまええ加減やで。
めちゃめちゃええ加減な事務所でした。はい。
なるほどな。
うん、
年金とか何も払ってなかった、
ね。払ってなかった。もう今もだから全部清算しましたよ。もうあの時やばかったですけどね。うん、払ってないのみたいななって、うん、大変なことになりましたけど。
やばいな。そうかそうか。じゃあお互いあんま就活ちゃんとしてないんやな。
そうですね。してないですね。
俺ら漫画軍3人ともちゃんと就活してない
な。キツネさんもそうや、
うん。
確かにね。
そうそう。
うん、してないしてない、うん、まあでもまあ学知かと言われたら、うん、その大学の時からその僕は映像をやってるから、
あ、
まあ、その映像の話とかにはなってくるんですよね。
あ、そうかそうか、
うん、
あ、まあ、何かしら話せることはまああるやろうからな。
そうですね、うん、ただなんかそのまあ僕もだからやっぱりゆきこおばあちゃん派なんですよ。桜の方にそんな共感するっていう感じではなく、うん、その内定にあんなもらわれへんで悩んだこともないから、
う
ん、
ないよな、
まあ、ないというか就活してないから。
そうやな、そうそうそうやね
そうそうそう、それはでも実際そうみたいですからね、
うん、
その多くの学生さんたちはもう何十社と受けて、
うん、そうやな、うん、噂でしか知らんけど、
噂でしか知らないけどね
うんうん、うん、
そういやまあ相当本人からしたらしんどいとは思うんですけど、
うんうん、
でもなんか逆になんていうんでしょう、こう今僕らの年齢になってくると、うん、まあ結局仕事ってなんかまあそのどんな人と仕事するかとかになるじゃないですか、
うん、
なんか働きやすいも働きにくいも、
うんう
ん、なんかその職種がどうとかというよりも入ってみてわからんことも多いし、う
ん、多いよな、うん、ほんまに。
で待遇のことも結局なんやかんや綺麗な待遇書いてても、うん、なんかまあ大体の仕事は、うん、それはしんどいから、
まあ正味な、なんかこの仕事絶対にしたいっていうのも明確にあんまないしな、
うん、
でまず知らんっていうのが大きいよな。
ああ、確かにね、うん、どんな仕事があるんか世の中にというのは、
うん、
もうポピュラーなもんしか知らないですからね、そうそう基本は。
先生とか。
それはもう完全にご家族のあれでしょ。
警察とか。
うん、まあ、でもそうそうそうそう。
わかりやすいな。
うん、もう飲食店のとか。
そうやな。
そうね。うん、ほんまそうそうそう。
めっちゃいろんな仕事あるもんな、世の中に。いや、
世の中調べたらほんまにありますからね。
こんな仕事あるみたいな。
いや、そうですよ。う
ん、だ言われてみれば、これやってる人おらんと成り立たんよな、みたいなとかな。
まあ、あの、ゴミ収集なんかまさにそうですからね。で、あれ、意外と高級ですからね。
ああ、うん、あれな。うん。そうなのな。
そうそうそう。まあ、今は逆になんか人が、なんかこう、足りてない。
うんうん、うん。
っていうので、まあ、ちょっと学生の方が有利なんかな。
そう、売り手市場
っていうの、うん、っていうのかな、うん。うん。らしいですけども。
まあな、まあ、就活もな、まあ、就職も今もでもさっき今んとか就活というか、
はい、
ちゃんと転職活動をして入ったん
や。あ、でも確かにそうですね、うん、今んとか確かにそう、前職の、まあ、映画館で働いてたところから転職したんですけど、うん、ただね、あの、その時もそんなに苦労しなかったんですよ、
うん、
僕、まあ、ついてるっちゃついてるんですけど、うんうん、2社あの受けて、
うん、
で1社最初行ってでイベント会社やったんですよ、
うんうんうん、
ほんでなんかその面接の時に、うん、代表なのか代表の秘書なのか忘れたんですけど、うん、うちの会社ワンマンだから、うん、社長について来れるみたいな感じで来られて
めんどくせえな、
めんどくせえ、もう絶対これやめといた方がいいなと思って、すぐにやめたんですよ。一旦泣いてもらったんですけど、
そうなんや。
いや、多分あれ誰でもウェルカムやったと思うんですよ、うん、
はいはいはい、
あ、きつすぎて、
うん、
だからもうそこでお断りして、うん、で今の会社のところに受けたんですけど、まあ、なんかそのホームページからの情報を見る限りめちゃくちゃ僕のなんか理想的な会社っぽかったから、
うん
うん、もうこの一本で行ったろって言って、うん、面接ので社長とかにも、うん、もう今ここしか受けてないっすみたいな、
なるほど、
はいはい、もう熱く言うて、うん、でめちゃめちゃ運良かったんが、まあ、僕動画クリエイターで、
うんうん、
雇ってもらったんですけど、うん、僕の前任の動画クリエイターのおじちゃんがいて、
うん、
そのおっちゃんが会社の中でめちゃめちゃ評判悪いおっちゃんやったんですよ、
はいはいはいはい、
で早くこの人の代わりになる人が欲しいみたいなんで、うん、切羽詰まってたみたいで、うん、
はいはい、
だから僕はほんまに行ってものの1週間ぐらいで決まったんちゃいますかね、
うん、
仕事もう採用でみたいな、
う
ん、本来となんか結構何ステップかあったんですけど、
あ、そうね、うん、何時面接みたいなとか、
そうそうそう、そうあったんですけど、もうなんか行って、あ、もう明日じゃあ2時面接来てくださいみたいな、
うん、
で2時いた、もう明日次じゃあ3時みたいなとか、もうポンポンポンポン決まって、
一応でも面接はかましたんや、
かましたかました、
あ、そう、
ね、かましたんですけど、うん、めっちゃすんなりと行って、で入って、あ、なるほどなというか、
うん、
かなり切羽詰まってたんやろなっていう。
いや、このな、漫画でも一時受かったとか、
はいはいはい、
次二時やとか、うん、俺そういう面接受けたことないから、
あ、なるほど、
ね、何時とか、
はいはいはい、
いや、こんな面接とか何回もあったらもうめっちゃしんどいやろなと思うわ。
まあ、でも正直ね、
しかも何社も受けててやろ、
う
ん、
そうですね、
いや、
しかもどこで何言ったかとかわからんくなるです、うん、多分、うん、もっといっぱい受けてたらね、
なあ、
うん、
いや、面接就活ちゃんとやってる人ってすごいなと思うわ。
すごいと思いますよ、うん、まあ、ただその多分、まあ、もちろんそのすごい人というか、まあ、一般的にはもうね、その何社か複数受けるのも当たり前やと思うんですけど、うんうん、
一般的にはね、
一般的には、うん、ただまあやっぱりその自分の芯がある子は、うん、多分少ないと思いますさ、通りやすいと思う、
うんうんうん、
だからそのやっぱこう いろんな子落ちるっていうことは、うん、多分なんかそれなりに見透かされてる部分もあるんでしょうね、うん、
だからこの年になったら逆の立場で考えれるというか、
うん、そうそうそうそうそうそう、
こういう人材欲しいやろなとか、
うん、
こういう人間に見えるやつの方がいいやろなとか思えるから、今面接するってなったらそういう感じでいけそうや
ね、いけそう、うん、
でもやっぱ20歳やそこら辺でな、そんなん考えられへんもんな、
う
ん、
いや、そうですよ、とりあえずなんか面接で、うん、もうなんか練習通り言うとか、うん、相手のことがもうどれだけ好きかアピールするとか、うん、そんなんばっかしやと思うんですよ、
まあ、頭いいやつはやっぱ考えれてんねやろな、
そうな、そこら辺、
ね、大学の時からちょっと俯瞰して見れてるやつとかな、
うん、そうそうそう、どういう風な自分を作り込んでいくと、
うんうん、
まあ、相手が評価してくれるかとかは計算してると思いますね。
なるほどな。
うん、
まあでも年取ってもやっぱりいろいろ大変なことあるからな。
まあね、まあでも僕ねちょっと この漫画読んでハッと思ったのは、もう一巻からですよ、そのユキコさんが家族のおばあちゃん扱いされているじゃないですか、であこれほんまに良くないわっていうのはちょっとこの漫画見て思いました。
えどういう意味で どっち側の立場で、
どっち側の立場でもない。
ないないない。
いやまあ立場的に言うとゆきこさん側なんかな。まあ本人からしてもおばあちゃん扱いされるって絶対嫌やろうし、で今のこの年齢でもおっちゃん扱いされたらちょっとショックじゃないですか。でまあ実際おっさんなんですけど、でなんかこれからどんどん年取っていっておじいちゃん扱いされて、もうそんな腰悪いんやからもう動かんときとか、なんか言われる日が来たらちょっと悲しいやろうなって想像したんですよ自分で。
まあ言う側もあんま良くないし、
そうそうそう、
言われるのも悲しいしっていうな、
でもなんかこう自分のおかんとかおとんとかにもう年なんやからみたいなのってちょっと言うかもしれんなって自分とも思ったりしてて、こう下に会った時とかになんかこうまあこまあこう自転車でこんなとこまで行ったんやみたいな聞いて、大丈夫かいなみたいな心配してる自分とかは確かにおるな、
まあそれはまあ心配はええと思うけどな、なんか態度とか言葉に出してしまうのは良くないなと。でたまにこの街とか例えば病院とかで、介護してる、してる人されてる人とかがおって、でめっちゃ子供言葉で喋りかけてたりとか
すんの。ああ、よくない。
俺あれめっちゃ見てて嫌な気分になる。
わかるわかる。
なんかそういうまあ年寄り扱い、まあむしろ子供扱いやけど、
そうですね、
親に対しても絶対そういうのは言いたないなと思うな。
それはほんまにそう。だ
気ぃつけやとかは言っていいと思うけど、なんかそういう抑え込むというか。
はいはいはい。
なんかほんまにできへん前提で話すみたいな、ああいうの
無力な人みたいな感じの扱いね。
そういうのはしたくないな。
いやそうあれはね、このも漫画読んで改めて、めちゃくちゃ失礼な行為やなってちょっと改めて思いました、自分がされたことをあんまり想像しなかったから、この漫画読んでハッと思って、絶対いや、やわ思って、まあジジイはジジイなんですけど、
そうや結局な
結局ジジイはジジイやし、いや
ほんまに道路の真ん中で超遅いスピードで横切ってるおじいちゃんとかたまに車とか運転しとったらおるやんか、
おるおるおる、
もう大丈夫かこれみたいな、
腰が90度のまんま歩いてるおばあちゃんとかおるからね、
下しか見てない
下しか見てないおばあちゃんとかいるから、
あれはもう世の中の善意で成り立ってるからね下しか見てないから前見てないから
前見てない、全く前見てない、
あれ大丈夫かなとか思うけどな、
思うんですけど、まあ、それでもやっぱりおばあちゃん扱いしすぎても良くないやろうなってちょっと反省しました。いやでもな、
心配はするよ、心配はするめっちゃほんまに全然知らん人やけどめっちゃ心配するよな、
めちゃめちゃ怖いっすよね、怖いあれ
下しか見てないもん、
いやそうなんですよ、あれほんま壁に頭ぶつけても
ほんまに
気づかないんちゃいます、あれ
ほんまにこの社会やなって思う、
うん、
このみんなで成り立ってんねんなっていう感じするわああいう人が道を歩いてんの見たら、
そうですね、周りの人の 無口な善意というか、
そうそうそう、善意で成り立ってるんやな世の中はって思う、
そういう部分もありますよ、
まあ、でもそういうなんか優しい気持ちにはだいぶなれる漫画やったわ。
そうですね、はい、なんかその改めて、まあ、さっきまあ、前の回でも言ってましたけど、まあ、ちっちゃい幸せというか、なんかそういうのはちょっと気づいていかなあかんなっていうのは思いましたね、漫画でね、
そうやな、
はい、というところ、
はい、
でしょうか、はい、はい、じゃあ、改めまして煙色のマホロバでございました、
はい、
はい、ジェシー・オイタンさんおすすめありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
じゃあ最後は告知、
そうやな、ま、告知、
はい、
まあコア軍か、
コア軍でございます、
もう7月余裕で入ってるもんな、
そうですね、まあ言うてもあと1ヶ月ぐらいでしょ、
そうやな、 もうそんな
早いね、
あと1ヶ月ぐらい、
はい、
やば
もうあっという間ですよ、もうハロウィン、クリスマス行って、
ほんまやな、
年越し、
年末や、え、もう年末
もう、どのタイミングのこと言ってる、もうっていうのはどういう意味、
え、もう年末やな、今、
ま、今じゃない、今じゃない、
今年末か、
今じゃない、
そうか、もう年末
もうじゃないのよ、これはもう、
どんなおせち食べるか、もう、おせち予約したもん、
してない、これなんか2回ぐらい前やってたでしょ、キツネさんと、
そうか、
違う、キツネさんだけにして、このやりとり、
大変やな、
大変よ、
ほんまに、来年のこと考えな、
いや、もう、まあでも、考えとかんとあっという間に来るのは事実できますからね、うん、僕らは
事実です、
うん、はい、ほんまにね、
まあコア軍はですね、
はい、
まあ、怖い話とかも募集してますし、はい、
うん、
怖い、本とか、
うん、
映画、
うん、
小説、
はい、
何でも、まあ、知ってる有名な怖い話とか、
うんうん、
誰かの怖い話のおすすめとかでも、
うん、
何でもちょっと募集してますんで、
はい、
怖いにまつわることやったら何でもありです。
今年は大河君いかがしますの？
え、どういうこと？
え、なんか大河君がオリジナルストーリー用意されるのかとかあるんかなと思って。
去年俺何した？
去年はまあでもちょっと喋ってましたよね。
おお、うん、それは自分の体験談を喋ってた。
体験談やったかな、ちょっと忘れたけど。僕とキツネさんは完全にもう喋ってないんですけど。
そうやね、結構お便りがいっぱい来るから
な、はい、そうそう、お便りがね、ありがたいことにいただくから、そうそう、
で、まあ、俺だけはなんか喋った方がええやろなと思って、う
ん、
毎回
なんか喋った、
俺はなんか喋ってんねんけど、
うんうんうん、
あ、
でもなんか
あれや、
うん、
去年ドラえもんのほんまは怖いドラえもんの設定みたいな話じゃなかったっけ、
そんな話やった、
うん、
ごめんなさい全然覚えてない、ちょっと聞き直そう、
うん、そうやわ、そうそ
う、
うん、う
ん、今めっちゃ初耳ぐらい。
やばすぎるな。
それの方が怖いかも。
結構長尺で喋ったね。うん、で、その前の年とかが、
はい、
ゲー吐いてたらうんこ漏れた話やわ。
そっちなんか覚えてる。
で、ゲー吐いとったらうんこ漏れたと思ったけど、パッて見たらトイレットペーパー引いてあったってい
う。はい、そうそうそう。
で、耐えた
っていう。めちゃめちゃ覚えてます、そっちの話。2年経っても。
うん、そうやな。まあでもそれぐらいくだらん話でも大丈夫やから、
ああはいはいはい、なるほど、まあもう皆さんご自由に送ってください、うん、ということですね、
そうやな、やば、俺なんか喋んねやったら考えなあかんな、
ぜひ、
何も考えてない、
うん、でなんかね、去年、
うん、
一昨年とかやったら音声送っていただいたパターンもありますからね、
う
ん、実際にご自身で読み上げたやつを録音したデータを送っていただくと、うん、はい、
ですね、
はい、
はい、っていうのでよろしくお願いします。
はい、ご応募お待ちしております。
はい、さあというわけで今週のお相手はタイガと
タッキーでございました。さよなら。